新平家物語連続講義第226回栗からの巻先導虹に染まる手吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は後白河法皇が比叡山とともに平家打倒を企てているとの噂が聞こえた場面をお送りしました。義仲の軍勢が都に向かって攻め上ってくると分かり狼狽する平家でした。義仲討伐のための軍勢が北国に向けて出発することとなりました。日一日と戦時色が濃くなっていく中で苦行戦議も開かれました。三味以上が残らず列座し速やかに基礎を打ち平らげ叱る後に鎌倉を後白河法皇は宗盛以下の平家一門を励ましました。法皇は北国に向かう平家の軍勢に途上の公の租税や貢ぎ物を挑発して兵糧などに当ててもよいと許可を与えました。都には平家の飯に馳せ参じた軍勢が溢れていました。その数10万騎とされているのは古代であってその半数だったとしてもこれだけの人数のものを飢饉続きの時に都に待機させておくわけにはいきません。寿永2年4月17日その第一陣が都を立ちました。あまりの大軍でありすべての軍勢が出発したのは23日になってしまったともされています。とはいえ出発した軍勢もなかなか前へと進み出られない状況です。皇后宮之助平の常政は闘病への有乗安右衛門の森乗を連れて琵琶湖北部にある竹生島へと立ち寄ることにしました。それでは本文を見ていきます。やがて彼方の島へこぎ寄せ主従は絶壁をよじ登ってゆく。上に寒さびた一宇の社がある。常政はそこの老ネギから漁師硯をこい受けて平家勝利の願文を書いた。なおその願文の末には大将軍小松維盛越前三味道盛、副将軍薩摩の神忠則、淡路の神清房、三河の神友則、皇后宮之助常政、以下侍大将6人としたため、社殿に捧げた後、しばしぬかづいて祈願を凝らした。
これは北陸追討の御道すがらにござりましたか。
老ネギはその後で、朽ちた社老の一宮に菅むしろを設けて、
猿酒などお口汚しに
とついで進めた。自然な味の好み酒である。常政はつい過ごして当然と酔いを覚えてきた。
ネギ殿、近頃珍しい地層に会うたな。あたりの景も一段と鮮らかな眺めに見ゆる。
お口に酔うて結構でございました。やがて平比叡に日の入る頃はなお麗しい空になりましょう。
船から仰げばこれは蓬莱の島かと疑われる。普段の波に松風奏で、水晶林の山あって、天女の住むところとは、下にこの島のことだろう。
されば、竹生島の弁財天は、天平の昔からと申しますれば。
それを思い出した。この宮代には確か、仙道と名付ける琵琶が伝わっているはず。昔、竹生島に、新鮮への在りし時、松室の中さんと申す者のわらべ弟子が、琵琶を断じて、天の崩落に備え、それが今も残っているとか。
はい、言い伝えの虚実は存じませんが、先導の琵琶は社殿の宝物となっておりまする。聞くならく、平家の御金立ちは皆風流の吉成と分けて、皇后宮之助の君には琵琶のご名手と伺っておりまする。図らず古参系の御地切りに妙音殿の社殿において何ぞ一曲お引き賜りますまいか。
はははは、ネギ殿よ、無理を言うな。
常政は心よげに打ち笑って、
幼少より琵琶を好むものだが、さりとて船頭断ずるほどな技能はない。それよりもこの静かなる仁王の海に眼を半眼にし耳を澄ましていたがよい。暮れかかる雲も何やらん疎うているげな。波のささやき、松風の言葉、あらゆるものが天楽の奏でであろうが、なんでこの自然の音楽をよそに常政が下手な琵琶などを妙音天女も聞こしめそうや。
好み酒の程よい酔いに、実は眠たくなったのかもしれない。
常政は柱に寄ったまま、優雅ごとく目を半目にうっとりと膝を抱え込んだ。
さて、この時近くの木陰をよぎって身を隠した女がいました。どこかで見た気がした常政がネギに尋ねると、なんとここにあの阿部の朝取りの一家が来ていることが判明しました。聞けばこのネギは朝取りの父の弟にあたるものであり、その縁で朝取りはここに来ているとのことでした。常政のもとに朝取りが連れてこられました。清盛の治療を依頼したあの時以来の対面です。常政はあの時の礼をしたいという気持ちになりました。そこでネギに向かって、美は先導を貸してほしいとの胸を述べます。常政は両手で琵琶を受けて拝しました。そして朝取りに、常政が心を込めて一曲を断じようと述べます。朝取りはこのような場所で一曲を聴けることを嬉しく思うとの胸を述べて感謝を表明しました。そしていよいよ常政が琵琶を奏で始めます。それでは再び本文を見ていきます。
官庁、宮庁、波庁、断じながら生涯していくうちに、常政はもう全く曲の中に溶け入っていた。その表は無我の人を表している。いつか日は平の彼方に薄づき、古城一面に波色を深めていた。湖北か湖南かどこかで一雨あったような雲が夕べを急ぐようによぎってゆく。パラと竹生島の上へもわずかな雨粒をこぼして去った。大言小言、琵琶は佳境に入り、弾く人もない、聞く人もない。ただ、微妙な音楽があるだけだった。ふと、そこの八重久しから、蚊帳の梢に絡んでいる藤の花が、一家の風とこぼれ雨に、ほろと散って、朝取りのたもとに濡れついたが、それも知らないようである。いや、朝取りは、うなじを折って、全く襟元に顔を埋めてしまい、果ては涙を流している様子に見えた。すると、その間に、何の偶然か、薄い雨雲を貫いて、湖上の空に、二筋の夕虹がかかった。そして、一つの虹の端は、この竹生島の緑の中から立っているかと怪しまれた。琵琶を抱いた常政の姿は、バチの手も、その膝も、五歳の虹に染まって見えた。老ネギも何を感じたのであろうか。ああ、と突然、ひれ伏して手を合わせた。やがて曲が終わってから、ネギは恐ろしそうにこう言った。
まさしゅう、ご飛脚の神業に、妙音天も観音したもうたにそうやりません。皇后宮の助殿の御袖のあたりに、白竜源氏、天女の舞うかと思われる羽衣の影さえ、あざらかに目に見えまいた。
奇跡を語る彼は、奇跡を信じて疑わない。汗さえ額に見せて、やや疲れ気味であった常政は、ご返上を、と、琵琶を両手に掲げて、ネギの手に返し、開花にうずくまっていた二人の老頭を見て、
さても、思わず長居したの。夜に入って、もし先人の発光に取り残されては深く、いざ戻ろうか、と静かにそこを立ちかけた。
有乗り、森乗りの二人は、すぐ小舟の支度に先へ駆け下りていったが、もう足元は暗かった。
そこまで明かりを持ってお供いたしましょう。
朝取りは松明を灯した。そして険しい坂道を先に立って照らしていく。その間、二人は黙々とただ岩伝いの足元だけを見て歩いた。
さて、この後、常政は竹生島を離れて、また戦いの中へ帰っていくこととなります。明日は先人の身、思えば今日ばかりが天国であった、と常政は述べます。朝取りは、どうしても地獄の船へ召されますか、と問いますが、是非ない宿業と答えて、常政は小舟に乗って去っていきます。ところで、常政が竹生島を訪れる様子は、古典の平家物語、各一文、牧七、竹生島詣でも描かれています。琵琶の名手である、との評判である常政に、僧たちが琵琶を差し出し、常政が琵琶を断ずると、白い竜が現れた場面を音読します。上獣の僧、これは聞こゆる御子となりとて、御琵琶を参らせたりければ、常政これを引きたもうに、将軍関将の飛脚には、宮の内も澄み渡り、 明神も観音に絶えずして、常政の袖の上に白龍源じて見えたまえり。本日の授業はここまでになります。